この指とまれ。
人生はドラマ、あなたが主人公です。今月もこの指ドラマ館にようこそ。
小川雅弘脚色、オーディオドラマ「リビングバイブル」による旧約聖書人物シリーズ「神を見た人々」第7回「夢が現実になった男ヨセフ」後編。旧約聖書人物シリーズ「神を見た人々」、今日の第7回の主人公はヨセフです。彼はヤコブ、またの名をイスラエルの12人の息子の11番目の子です。彼には夢を見、またそれを解く賜物、神様からの特別な才能が与えられていました。前編ではその夢のせいで兄たちにエジプトに売られましたが、そこでは人の夢を解き明かしたことがきっかけで波乱万丈の新たな人生が待っていました。彼の成功の鍵は何だったのでしょうか。ではオーディオドラマ小川雅弘脚色、リビングバイブルによる旧約聖書人物シリーズ神を見た人々、第7回夢が現実になった男ヨセフ後編、どうぞお聞きください。
第一章、兄たちエジプトへ下る。
ヨセフのエジプト王ファラオの夢の解き明かしの通り、7年の豊作の後襲ってきた7年の飢饉はエジプトだけでなく周囲の国々にまで及びました。それは彼の生まれ故郷イスラエルでも同じでした。ある日ヨセフたち12人の息子の父ヤコブは彼らに尋ねました。
どうしてお前たちは顔を見合わせてばかりいるのだ。聞くところではエジプトには穀物があるというではないか。エジプトへ下って行って穀物を買ってきなさい。そうすれば我々は死なずに生き延びることができるかもしれない。
お兄様たちお気をつけて。留守中は私がお父様や弟のベニヤミンを守りますから心配しないで。
ディナ、ああ、しっかり頼んだぞ。噂ではエジプトの総理大臣は大層寛大なお方だそうだ。きっと私たちにも穀物を売ってくださるに違いない。なあ、ユダ。
そうだよ、ルベン兄さん。そしたら俺たちももうひもじい思いをせずに済むさ。
こうして私の10人の兄たちは穀物を買うために私の国に来た。今のディナの言葉の通り、一行の中にベニヤミンはいなかった。父が何か不幸なことが彼の身に起こるといけないと思って同行させなかったからだ。彼らは意義を正して私の官邸を訪れると地面にひれ伏し私を拝した。目の前の顔も皮膚も黒く日焼けした精悍な若き大臣の私がかつて自分たちが大将に打った弟ヨセフだとは夢にも思っていない。私は一目で兄たちだと気づいたが、そ知らぬふりをして厳しい口調で尋ねた。
お前たちはどこからやってきたのか。
食料を買うためにカナン地方からやってまいりました。
懐かしい兄の声を聞くと、私は兄たちへの怒りと兄弟恋しさの入り混じった思いで 心の中で思わず叫んでいた。
ああ、ルベン兄さん、僕はヨセフです。若い時、僕の夢に怒って兄さんたちは僕を大将に売った。僕を誰よりも可愛がってくれたお父上が、僕が死んだと思ってどれほど悲しんでおられるかと思うと、僕は兄さんたちが憎い。でも僕も若かった。今はわかるんだ。あんな自分勝手な夢を聞いたら僕だって怒り出すに違いないって。兄さん、兄さんたちは僕にしたことを後悔してますか？それがわかれば僕はもう十分です。だからそれを試してみたい。どうか悪く思わないでください。
お前たちは回し者だ。この国の手薄なところを探りに来たに違いない。
いいえ、大臣閣下。しもべどもは食料を買いに来ただけでございます。しもべどもは皆正直な人間でございます。決して回し者などではありません。しもべどもは12人兄弟で、河南地方に住むある男の息子たちでございます。末の弟は今父のもとにおりますが、もう一人は失いました。
お前たちは回し者だと私が言ったのはそのことだ。その点についてお前たちを試すことにする。ファラオの命にかけて言う。一番末の弟をここに来させよ。それまではお前たちをここから出すわけにはいかぬ。お前たちのうち誰か一人を行かせて弟を連れてこい。それまではお前たちを監禁し、お前たちの言うことが本当かどうか試す。もしその通りでなかったら、ファラオの命にかけて言う。お前たちは間違いなく回し者だ。
私はこうして彼らを3日間牢獄に監禁しておいた。3日目になって私は彼らに言った。
こうすればお前たちの命を助けてやろう。私は神を恐れるものだ。お前たちが本当に正直な人間だというのなら、兄弟のうち一人だけを牢獄に監禁するから、他の者は皆飢えているお前たちの家族のために穀物を持って帰り、末の弟をここへ連れてこい。そうしてお前たちの言い分が確かめられたら殺されはしない。
ああ、我々は弟のことで罰を受けている。弟が我々に助けを求めたとき、あれほどの苦しみを見ながら耳を貸そうともしなかった。それでこの苦しみが我々に降りかかったのだ。
あの時私はあの子に悪いことをするなと言ったではないか。お前たちは耳を貸そうともしなかった。だからあの子の血の報いを受けるのだ。
彼らは私が聞いているのを知らなかった。私と兄弟たちの間に通訳がいたからだ。私はもういても立ってもいられなくなり、彼らのもとを走り去ると思わず泣いた。
ああ、兄さんたちは心から後悔している。あの時ルベン兄さんは僕をかばってくれたんだ。兄たちを許したい。そして父上やベニヤミン、ディナたちにも会いたい。神様。
それから私はまた戻ってきて話をした上でシメオンを選び出し、彼らの見ている前で縛り上げた。そして人々に命じて兄たちの袋に穀物を詰め、支払った銀をめいめいの袋に返し、道中の食料を与えるように指示した。
その後どうなったか、皆さんは想像できますか？そうです。 彼らは袋を開けてとても驚き、これは神様の仕業に違いないと思いました。そして父ヤコブのところへ帰ってきて、自分たちの身に起こったことをつぶさに報告しました。そして総理大臣の命令で、どうしても末の弟のベニヤミンを連れて行かなければいけないことを話しました。
お前たちは、私から次々と子供を奪ってしまった。ヨセフを失い、シメオンも失った。その上、ベニヤミンまでも取り上げるのか。みんな私を苦しめることばかりだ。
もしもお父さんのところにベニヤミンを連れ帰らないようなことがあれば、私の二人の息子を殺しても構いません。どうか彼を私に任せてください。私が必ずお父さんのところに連れ帰りますから。
いや、この子だけはお前たちと一緒に行かせるわけにはいかぬ。この子の兄は死んでしまい、残っているのはこの子だけではないか。お前たちの旅の途中で何か不幸なことがこの子の身に起こりでもしたら、お前たちはこの白髪頭の父を悲嘆のうちに黄泉に下らせることになるのだ。
第二章、再びエジプトへ。
この地方の飢饉はひどくなる一方でした。エジプトから持ち帰った穀物を食べ尽くすと、父は息子たちに言いました。
もう一度行って、我々の食料を少し買ってきなさい。
あの方は弟が一緒でない限り、私の顔を見ることは許さぬと厳しく我々に言い渡したのです。あの子をぜひ私と一緒に行かせてください。あの子のことは私が保証します。その責任を私に負わせてください。もしもあの子をお父さんのもとに連れ帰らず、無事な姿をお目にかけられないようなことにでもなれば、私があなたに対して生涯その罪を負い続けます。
では弟を連れて早速その人のところへ戻りなさい。どうか全能の神がその人の前でお前たちに憐れみを施し、もう一人の兄弟とこのベニヤミンを返してくださるように。この私がどうしても子供を失わねばならないのなら、失ってもよい。
こうして彼らは贈り物と2倍の銀を用意すると、ベニヤミンを連れて早速エジプトへ下っていきました。そしてヨセフの邸宅に通され、彼がお昼に任務から戻ってくるのを待つように言われました。ヨセフが帰宅すると、一同は屋敷に持ってきた贈り物を差し出して、地にひれ伏してヨセフを拝しました。
前に話していた年を取った父上は元気か？まだ生きておられるか？
あなた様のしもべである父は元気で、まだ生きております。
その時、私は同じ母ラケルから生まれた弟ベニヤミンを目ざとく見つけ、その顔をじっと見つめた。私は高なる胸を押さえて静かに聞いた。前に話していた末の弟はこれか？
さようでございます。
私の子よ、神の恵みがお前にあるように。そこまで言うのが精一杯だった。私は急いで席を外した。弟懐かしさに胸が熱くなり、またも涙がこぼれそうになったからだ。私は奥の部屋に入ると、一人声を上げて泣いた。
ベニヤミン、我が弟よ。立派な若者になって。
やがて顔を洗って出てくると、ヨセフは平静を装いながら言いました。
さあ、食事を出しなさい。
兄弟たちは、一番上の兄から末の弟まで、ヨセフに向かって年齢順に座らされたので、驚いて互いに顔を見合わせました。ほどなく料理がヨセフの前からみんなのところへ配られましたが、ベニヤミンの分は他の誰の分より5倍も多くなっていました。一同はブドウ酒を飲み、ヨセフと共に酒宴を楽しみました。みんな夢を見ているようでした。
第三章、銀の杯。
それでも私は兄たちの悔い改めを最後にもう一度確かめることにした。その上で私の正体を明らかにしようと思ったのだ。それは彼らのそれぞれの荷車に食料と銀の袋を乗せて故郷へ見送るとき、弟ベニヤミンの袋に私の愛用の銀の杯を忍ばせ、しばらくしてから追いかけて、みんなの袋の中身を改め、それの見つかったものを盗みの罰として人質に残すというものだった。それによって彼らの反応を確かめるためだった。あの時の兄たちの態度は、あれから何十年もたった今も私の脳裏から消えることはない。
お前たちのしたこの仕業は何事か。私のような者は占い当てることを知らないのか。
ご主君に何と申し開きできましょう。今さらどう言えば私どもの身の証を立てることができましょう。神がしもべどもの罪を暴かれたのです。この上は私どもも杯が見つかったものとともにご主君の奴隷になります。
そんなことは全く考えていない。ただ、杯を見つけられた者だけが私の奴隷になればよい。他のお前たちは皆、安心して父親のもとへ帰るがよい。
ああ、ご主君様、何とぞお怒りにならず、しもべの申し上げますことに耳を傾けてください。あなたはファラオに等しいお方でいらっしゃいますから。
そう言って兄のユダは涙ながらに、父ヤコブが愛する妻ラケルから生まれた二人の息子の一人ヨセフが亡き今、その弟ベニヤミンをどれほど愛しているか、もし彼の身に何かあったら、年老いた父は悲しみのあまり今度こそ生きてはいないだろうことを訴えた。
実はこのしもべが父にこの子の安全を保証して、もし彼が帰らなければ私が父に対して生涯その罪を負い続けると言ったのです。何とぞこの子の代わりにこのしもべをご主君の奴隷としてここに残し、この子は他の兄弟たちと一緒に帰らせてください。この子を一緒に連れずに、どうして私は父のもとへ帰ることができましょう。父に襲いかかる苦悶を見るに忍びません。
第四章、ヨセフ、身を明かす。
私の平静さも、ここまでだった。
あ、もうダメだ。みんな、ここから出て行ってくれ。
みんなが去ると、私は声を上げて泣いた。もはや、総理大臣としての 恥も怪聞もなかった。その声は部屋の外にいた配下の者たちすべてに聞こえ、たちまちファラオの宮廷にも伝わったという。
まあ、夫があんな大きな声で泣くなんて、何があったのかしら。
はい、奥様、初めてですね。悲しいことでないといいのですが。
兄さんたち、驚かないでください。私はヨセフです。お父さんはまだ生きておられますか？
え？今なんと？
ヨセフ？
どうかもっと近寄ってください。
はい。はい、
そうです。私はあなたたちがエジプトへ売った弟のヨセフです。しかし今は私をここへ売ったことを悔やんだり責め合ったりする必要はありません。命を救うために神が私をあなたたちより先にお使わしになったのです。この2年の間、世界中を飢饉が襲っていますが、まだこれから5年間は耕すこともなく収穫もないでしょう。神が私をあなたたちより先にお使わしになったのは、この国にあなたたちの残りのものを与え、あなたたちを生きながら得させて大いなる救いに至らせるためです。私をここへ使わしたのはあなたたちではなく神です。神が私をファラオの顧問、宮廷全体の主、エジプト全国を治めるものとしてくださったのです。
そして私は兄たちに父に一部始終を伝え、急いで一族を引き連れてこの国に移り住み、私と一緒に暮らしてほしいと説得するよう頼んだ。私は弟ベニヤミンの首を抱いて泣いた。ベニヤミンも私の首を抱いて泣いた。それから兄弟たち皆に口づけし、彼らを抱いて泣いた。その後、私は夜を徹して兄弟たちと語り合った。私もみんなも夢を見ているようだった。ああ、こんな日が来ようとは。
第五章、終章、ヤコブのエジプト下り。
あれが私の数奇に満ちた人生のクライマックスだった。その後のことはもう詳しく語る必要もあるまい。ファラオは事の顛末を聞いて我がことのように喜び、私が父と一族を呼び寄せゴシェンの地に住むことを心よく許してくれた。これは兄さんたちから聞いた父が私の生存を聞いた時の話だ。
父上、驚かないでください。ヨセフがまだ生きています。しかもエジプト全国を治めるものになっています。
何？今なんと。
父は嬉しさよりも驚きのあまり彼らの言うことが信じられず、その場で気が遠くなり崩れれたという。
よかった。息子ヨセフがまだ生きていたとは。私は行こう。死ぬ前にどうしても会いたい。
こうして父たちは先祖の地を旅立って、
このエジプトの地へ移り住んだ。父との再会がどれほど喜びに満ちたものであったか、それは聞く者の想像に任せよう。父から生まれた一族の総勢は70人の王騎に及んだ。父は平安な一生を終える前に私たち12人の息子を祝福したが、それは以前父の物語の最後で聞いた通りだ。さあ、私もまた間もなく先祖の群れに加えられよう。今私はすべてを益に変えてくださる神様にすべての栄光をお返ししよう。主よ、感謝いたします。
ヨセフはこうして110歳で地上の生涯を終えました。人々はエジプトで彼の亡骸に薬を塗り、防腐処置をして棺に納めました。彼の一生はまさに夢の生涯でした。夢を見て語ったため逆境に陥り、他人の夢を解いて新たな一族繁栄の道を切り開いていったのです。結局彼が17歳の時に見た2つの夢は最後に現実になりました。それは神様の大いなるご計画だったからです。神様に用いられて生きる時、人は素晴らしい人生を送ることができる。ヨセフの生涯は今もそのことを語りかけてくれます。